黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。
幌区分53番です。幌区分53番、黙示録21章、私はまた新しい天と新しい地を見た。
最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。
さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが
夫のために着飾った花嫁のようによいよ整えて、神の元を離れ天から下ってくるのを見た。
その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。
見よ、神の幕屋が人の間にあって、
神が人と共に住み、人は神の民となる。
神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭いて拭い去ってくださる。
もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。
最初のものは過ぎ去ったからである。
すると玉座に座っておられる方が、
見よ、私は万物を新しくする。
アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。正英180番です。
Oh, 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 oh
ために河合由紀恵働き人お祈りをお願いします。
私はまだ新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなった。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちを神の住まう新しい天、新しい地としてくださるために、イエスよ、あなたは私たちのところに来てくださり、私たちの罪汚れを十字架の上であなたは受け取ってくださり、信じて悔いたすべてのものの汚れた天と汚れた地をあなたは受け取り、死に定めるべきそのすべての類をあなたご自身の見て御足に定め、死ななければならない私たち一人一人のために、あなたは死んでくださった主であることを感謝いたします。あなたにあって新しい天、新しい地を受け継いだ私たちです。神があれだけ願っていた共に住まいたい天、共に住まいたい地、それをあなたは十字架の上で、あなたは私たちのために完成してくださり、その十字架の主を仰ぎ見る者、キリストにあって生きようとしている一人一人に、あなたは許しの血潮を流してくださり、その血潮のゆえに私たちは以前のものは過ぎ去り、新しくなって神と共に住まう幕屋になってくださったことを感謝いたします。今日あなたの命によって見出されたもの、あなたの死に預かりキリストにあって共に生きる者があなたの御前にいます。安息ないこの地上から、主よ、安息に満ちあふれる神が共に住まわるこの宮において、主よ、私たちを住まわしてくださっていることを感謝いたします。ここに神がいますことを信じて集いし者を、その信仰を報いてくださる主が今日も一人一人を受け取ってくださり、ご自分の幕屋を張ってくださり、そしてご自分と共に礼と誠を尽くして父なる神様を礼拝する者として、イエス様の真実の中に、礼と誠の中に私たちを留めてくださっていることを感謝いたします。以前のものは過ぎ去り、新しくなったものは新たな重い心であなたの皆をおめたたえ賛美いたします。宣言されたそのすべての言葉にアーメンといたし、あなた自身を迎え入れ、そして主よ、あなたを仰ぎ見ます。滴り落ちるその命の生ける水を、御言葉を通して私たちに川々と流してください。あなたの御言葉を宣言するあなたの働き人の上に、主よ、あなたを運ぶ力の強さを与えてください。権威、力、威力、主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光とを豊かに運ぶことができますように、今日も聖霊を通して助けてくださり導いてくださることを感謝いたします。御父が使わせてくださるイエスキリストによって私たちは父へと至ります。イエス様が私たちを脇腹の中に収めて父の前に運んでくださっているから、今日も私たちは大胆に大胆に 父の前において、褒むべき皆、子羊なるイエス・キリストの皆を褒めたたえ、キリストにあって、父なる神様を礼拝いたします。御父よ、キリストから誉れ、あなたの子となっている一人一人の礼拝を受け取ってください。神と人の前で犯したすべての罪を拭い去り、取り去り、清めてください。新たに生きる者として、復活の息吹を息吹いてくださった私たちの主の皆を褒めたたえ、このすべての祈りを私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
プリントでは56節からになっておりますけれども、今日は54節からになります。創世記24章54節から67節、最初に56節までをお読みいたします。それからこのしもべとその従者たちとは飲み食いしてそこに泊まった。朝になって彼らが起きると、そのしもべは、私の主人のところへ返してくださいと言った。すると彼女の兄と母は、娘をしばらく10日間ほど私たちと一緒に留めておき、それから後行かせたいのですがと言った。しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください、主が私の旅を成功させてくださったのですから、私が主人のところへ行けるように私を帰らせてくださいと言った。アーメン。一言お祈りいたします。私たちを贖い、十字架上で血を流してください。私たちを清め、罪許し、私たちを栄光のものへと作り変えてくださったことを感謝いたします。今日もイエス様、あなたの素晴らしき御業を語り尽くすことができますために、このしもべを清めて持ち、イエス様、あなたが直接にお語りください。これに預かる一人一人をあなたが血をでもって清めて、一人一人の心の畑をしっかりと耕して、あなたの命の御言葉をいただき、それを種まかれたならば豊かに実を結ばせるまでに、あなたが養い育ててくださいますように。これからの一切をあなたが支配してください。すべてをイエス様、あなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。前回は収穫感謝祭で、その前、このアブラハムのしもべエリエゼルについて見ましたけれども、今日もまたですね、このエリエゼルの特徴について見ていきたいと思います。このアブラハムのしもべエリエゼルは、無事に、その探し求めていたイサクの妻となるべき人のところへと導かれ、そして無事に彼女の方からもその了承をいただきまして、この旅は成功したかのように見えましたけれども、実はまだその時点ではですね、その使命は果たし終えていないんです。まだ成功したとは限らないんです。その旅の成功は、この娘を無事にイサクのところへと連れていくまでがそのミッションとなります。まだ終わってなかったんです。でこのアブラハムのしもべは、この家において歓待をいただきました。無事に縁談も決まって、そして、きっと楽しい飲み食い、本当におめでたい、その歓待を受けたことでしょう。しかしですね、このしもべがこの家に宿泊したのはわずか一泊でした。せっかく、遠い旅路を来たのにもかかわらず、わずか一泊で帰る。で、しかも、もうすぐにですね、その朝起きたら、その少年は、私の主人のところへ返してください、言うんですね。本当に、何もかもが突然です。急です。唐突すぎるように、このリベカの家族からすれば、見えたことでしょう。訪ねてきたのも本当に突然でした。ある日突然、昨日まで一昨日までずっと普通に生活して普通に暮らしていたところを突然訪れてきて、そしてこの、リベカを、妻として与えてください、そのように申し出て、そしてそのことを、はい、分かりました、このことは神様から出たことですから、そのことはどうして私たちにその良し悪しを論じることができましょうか、そのように行商したことさえも本当に規定外のこと ですけれども、でも、その、とにかく了承した、その直後にですね、その翌日には、もう早速、リベカを連れ帰るというですね、このリベカを連れて、もう、その翌日帰る。ね、昨日まで、一昨日まで普通にリベカはこの場所で生活して、普通に、ね、両親と、兄と一緒に暮らしていたところ、ある日突然、この日いなくなる。本当に、この家族からすれば、何から何まで唐突すぎるように見えます。この、兄と母は、娘をしばらく10日間ほど私たちと一緒に留め置いて、それから後に行かせたいのですが、言っております。まあ、高校、新改訳では、まあ、そのように書いてあるんですけども、口語訳とかまた英語の聖書が最低でも10日間ほど、確か韓国語の聖書でも、ね、最低でも10日は一緒に留め置いてください。そういうふうに言うんですけれども、しかし、それを、いや、私はもうすぐに行きたいんです。そしても病院です。むし、この、まあ、常識的に考えましたら、この家族が言っていること、娘をもうしばらく置いてください、いうことの方が、まあ、常識的で、そしてこのしもべが言ったことが、まあ、非常識のように見えるんですけれども、しかしですね、このアブラハムのしもべはさすがなんです。やはり知恵深く、そして彼の判断は正しかったんです。もしリベカが、このあと10日ほど、10日あるいは、まあ、1週間以上、1ヶ月とか、まだこの父の家で過ごしているとしたらどうなったか。彼女はですね、このお家における最後の日々を過ごしていくうちに、あるいはその家族がこのリベカ、今まで大切に育ててきた美しい、可愛らしい、本当に働き者のリベカはもうすぐいなくなる。2日、3日と過ごしていくうちに、その思いがどんどん募っていくでしょう。でそして本当にこの縁談話は唐突に来ました。でこのあまりにも唐突な、言ってみれば変な、縁談話、それを受けるのはちょっとやっぱりどうかな、そういうふうに思えてくるでしょうね。 しかも一度も行ったことない国ですし、一度も会ったことない男性に嫁いでいく、やはりおかしいのではないか、そういった思いがこのリベカの上に、あるいはこの家族、ね、兄やまた母の上にその思いが募っていたかもしれないですね。彼女自身ですね、この時まだ分かっていなかったんです。あまり実感が湧かなかったでしょう。彼女が嫁いで行こうとしていくその家、ね、その1000キロほどの道のり、その向こうにいるその家族、それがどんなに祝福された家族であるのか、そして彼女がこれから入っていこうとしている家、嫁いでいく先がどんなに祝福に満ちた永遠の栄光の家であるか、それを彼女はまだ実感しておらず分かっておりませんでした。彼女はこれからですね、この家に嫁いでいくならば、彼女は多くの国民の母となることができ、そして彼女から多くの王たちが生まれてくるようになる。ですから彼女がですね、この、ベトエルの家、ね、ラバンの家を出て、そこからアブラハムの家に嫁いでいくことがどんなにはるかに素晴らしいことか、そして栄誉なことで幸いなことであるのか、彼女自身まだよく分かっておりませんでした。これ私たちも同じようなものです。皆さんはイエス・キリストにあって天の御国に属するものとなりました。そして天の御国、それは永遠のものです。皆さんがこの地上、ね、生まれ落ちて父母がいて、そしてその家で生まれてきた、その家を、ね、世の中に属することをやめて天の御国に属するように、天の御国へと、ね、花嫁修行に、出かけていく、それがどれほど素晴らしいのか、皆さんまだ 100% 理解しておりません、ね、きっと一生かかっても理解できないでしょう。天の御国がどれほど素晴らしいことであり、また永遠の御国に入ることが どんなに栄誉なことであり素晴らしいことなのか、それ本当に私たち実際よく分かっておりません。ですから本当にキリストの愛の広さ、高さ、深さ、それは、ね、人知をはるかに超えたその素晴らしさをますます知ることができるようにと、パウロは祈りを進めております。私たちは本当に祈っていくべきですね。キリストに嫁いでいくということがどれほど素晴らしく、天の栄光の御国へ入っていくことがどれほど素晴らしいか、そしてそのための地上での整え、それがどんなに大事なことであるのか、それを本当に私たちはもっともっとよく理解していくべきです。そしてこの地上で普通に生活し送っていくうちにですね、私たちはその天の御国の栄光についてどんどん薄れていって、この地上の栄え、地上の富、目に見える事柄についてどんどんそちらの方に目が向いていってしまうんですね。このアブラハムのしもべはそのことを知っていました。日々を過ごすうちに、この父の家でまだぐずぐずしているうちに、せっかく湧き起こったその救いの思い、まあ、救いと言いましたけれども、まあ、その栄光の賭けに導かれていく、その聖なる思いが父の家で過ごすうちにどんどん薄れていってしまう。だからこそこのしもべはそれを防ぐためにもうすぐにでも行きたいのですが、そういうふうに思ったわけですね。本当に知恵深いしもべです。本当に知恵深い正しいしもべです。このダマスコのエリエゼル、ね、助けて聖霊であられるお方もまた同じです。聖霊様の導きは時にですね、人の目からすればちょっとせっかちすぎるような、あまりにも急な、あまりにも唐突な、あまりにも非常識な導き方をするような、そういう時は確かにあります。一見人からすればですね、ちょっとそれ思いやりがあまりにもないんじゃないか、そういうふうに思うような導き方もされる時があります。でもそれは正しいんです。聖霊様の導き方は最善であり、また完璧なんです。私たちはですから、ね、どんなに非常識に見えても、どんなに急に思えても、それに従うことが本当に私たちにとって最善なことなんです。むしろ、ね、私たちが生まれ故郷、生来の家、世、この地上のこと、それに対しての、まあ、思いやりといいますか、それに対する、まあ、手心を加えるとか、まあ、そういったことが実は逆にですね、永遠の莫大な資産を損失してしまうような、その機会につながってしまうことになります。このアブラハムのしもべはこのリベカの家からどう思われるか、そういったことを一切気にしませんでした。まあ、気にしたかもしれません。もしかしてこんなことを言うとあまりにも唐突するんじゃないか、あまりにも思いやりがない、あまりにも冷たい、せっかちすぎる、そういうふうに心の中で思われるんではないか、そういう不安は、まあ、確かにあったかもしれないんですけども、でもそれを押してですね、このリベカを連れていくこと、これを唇から出して実際に伝えて、そしてそのようにしました。私たちも時にですね、こういうことを言わなくてはならないことがあるかもしれません。聖霊の導きに従って、この人に主から示された聖霊の促しによってこの人に伝えなさいと言われたことを、ね、正直にはっきりと言わなくてはならない。そしてその内容はもしかしたらあまりにも非常識な、あまりにも思いやりがないかのように見えることかもしれないんですけど、でも御言葉に沿ったものであるならば、御心に沿ったことであり、聖霊の促しが本当に促すのであるならば、それを伝えるべきなんです。その時皆さんは預言者となります。神様の御言葉を伝えること、神様の身思いを聖霊の促しによって伝える、それが預言者です。私たちはそのような時は本当に忠実であることが求められます。神の子である者は本当に神の言葉を伝えるにおいても、また私たち自身がその導きに従っていくにしても忠実であることが求められます。この リベカに対するその最終的な判断は彼女自身に委ねられました。57節から61節までをお読みします。57節からです。彼らは答えた。娘を呼び寄せて娘の言うことを聞いてみましょう。それで彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くかと尋ねた。すると彼女は、はい、参りますと答えた。そこで彼らは妹リベカとその乳母をアブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出した。彼らはリベカにを祝福していった。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、そしてあなたの子孫は敵の門を勝ち取るように。リベカとその次女たちは立ち上がり、ラクダに乗ってその人たちの後についていった。こうしてしもべはリベカを連れて出かけた。アメン。この、ね、家の人たち、リベカがはい参りますと即答したのを、まあ、驚いたことでしょうね。そしてちょっと残念だったかもしれません。でも彼らは彼女を祝福しました。我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように。実際彼女は幾千万にも増えました。いや、千万単位以上に増えていきました。もう今キリスト者は何億いるでしょうか。確かに彼女は増えていきました。そして敵の門を勝ち取るように、そのように祝福しました。実はここの、ね、あなたの子孫は敵の門を勝ち取るように、この子孫、単数形が使われております。この子孫、敵の門を勝ち取ったこの単数形の子孫、これはキリストです。まさしくこの、ね、ラバンとその父の家の人たちは本当に正しい祝福をしたんですね。ラバンとか、まあ、家の人、リベカやまたアブラハムの家ほど正しい信仰を持っていなかったかもしれないんですけども、でも大事なのはですね、祝福を与える側よりも祝福を受けた人がどういう信仰を持ってそれを受け止めるかです。祝福を与える人がどんなに本当に堕落したような人ではあっても、祭司であるならば、御言葉を伝えるものであるならば、その御言葉ゆえに皆さんがその祝福を信仰を持って受けるならば、本当に幸いな祝福を受けることにつながります。サムエルの、ね、母、ハンナは、彼女は祭司の祝福を受けました。エリという祭司から祝福を受けたんですけども、しかしそのエリという祭司はあまりいい祭司ではありませんでした。でもその祭司の祝福を、ね、主からの言葉として受け取ったからこそ、彼女は祝福されて、そして彼女の願い通り、主に申し上げた通りに、彼女は見ごもりました。サムエル、偉大な預言者サムエルを生み出した母はそのように、ね、祝福を受けた祭司は良い祭司ではなくても、でも彼女自身の信仰が、ね、それを素晴らしい祝福をいただいたんですね。リベカはこの祝福を、ね、父の家から受け取って、そしてその祝福の通りに彼女は、ね、その信仰を持って受け取って、その通りになりました。この、ね、彼女、ね、本当に即座に行くことを表明しました。そういうわけで彼女はめでたく、ね、このアブラハムの家、栄光の家系に加えられることになりました。永遠の御国の事柄はですね、即断即決することが大事です。そして即行動することが成功の秘訣です。即断即決即行動で、そういえばこれ、このキーワードあるかなと思ってインターネットを検索したら、ビジネスで成功する秘訣は即断即決即行動が書いてあったんですけども、御国の事柄においても同じです。御心にかなったこと、聖霊の導きに従ったこと、聖霊様は皆さんを本当に神様が導いておられるとしか言いようがない方法で皆さんを導かれます。そして本当に 主が共におられるとしか言いようがないこと、その導きに従って皆さんに聖霊様が決断を迫ってくるのであるならば、皆さんそれを即決して即行動した方がいいです。 悪いやつのその誘惑に即断即決したらダメですよ。あくまでですね、神様が確かに導いておられるとしか言いようがないようなこと、そういうことは確かにあります。聖霊さんの導きだ。そして皆さんがそれに対してもし本当かなっていうときは、主よ、このことはあなたから来たものでしょうか、そのように祈れば、平安があるならばそれは主から来たことです。不安があるならば、ね、もしある事柄が起きて、主よ、このことがあなたから来たんですかっていうところに、なんか心にモヤモヤっとしたものがあるならば、それは、ね、もっと祈るべきですね。祈り求めて、そしてもっと吟味するべきですけれども、もし平安があるならば、ね、御霊の実は平安です、喜びです。それが満ち溢れるならば、その導きは御霊から来るものです。ですからそれに対してはもう即断即決即行動することは大事です。アブラハムはそうでした。アブラハムは、ね、割礼の契約が与えられた時、99歳の時、ね、その男性器の包皮の肉を切るなんていうことを、これは即断即決できる ことではないんですけども、でも彼は実行したばかりでなく、彼の家のしもべたち、すべて男性はみんな、ね、もう300人以上いた家のしもべ全部そうさせました。本当にすごい、即決力であり行動力ですね。アブラハム、イサクを捧げなさいと神さんから言われた時も、翌朝早く早速その行動に出ました。祝福の秘訣、それは即断即決即行動することです。そうでなかった人、ロトがそうでしたね。ロトはもう滅んでいくべき、もう出ていくべき町、そのソドムの町にだらだら2年残してですね、もういつでも出られるはずだったのに、それを出ることなく、そうして結局積み上げてきてきた財産全部失ってしまったばかりでなく、またロトの妻、彼女もう滅んでいく、もう逃げ出すべきソドムの町のその滅んでいく様をじっくりと立ち止まって眺めてしまったために、そこで塩の柱になって永遠にもうそこから動けなくなってしまいました。皆さんは即断し即決したら即行動するべきなんです。御霊の促しを受けたのであるならば、すぐに行動するべきです。ぐずぐずと迷っているならば、ね、このロトの妻のことを思い出してください。本当にそこに固められて永遠に動けなくなってしまう、滅んでいく町、そこの中で潮の柱となってしまう。私たちは本当に御霊が促すのであるならば、このリベカのように、またアブラハムのようにすぐに行動するべきです。主の身思い、それは私たちからすればちょっと非常識な、ちょっとあまりにもせっかちすぎるような、そういうことがするかもしれないですけれども、でも主の思いははるかに私たちの思いを超えて高いんです。正しいんです。そしてそれは私たちが思い描く最善よりもはるかに優れた最善なんです。ですから私たちは本当に自分の思いとか自分の考えを、ね、十字架の前に下ろして御言葉に従って御心を優先させる、ね、聖霊の導きに従って歩んでいくことこそが私たちにとっての最善であり、また大きな祝福を受けるためのコツになるんです。このようにしてエリエゼルはこの父の家からリベカを連れて旅立っていきました。1000キロほど、大体800キロから1000キロと言われているんですけど、その道のりはですね、本当に速やかに安全に守られていったようですね。わずかもう、一節で一飛びでその旅が、終わっております。その旅はですね、まあ61節でリベカを連れて出かけた。で、62節ではもうその時イサクは、ね、早速もう、この、わずか1節で旅が終わってますね。続いて62節から、 65節までをお読みします。その時イサクはベールラハイロイ地方から帰ってきていた。彼はネケブの地に住んでいたのである。イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼がふと目を上げて見るとラクダが近づいてきた。リベカも目を上げイサクを見るとラクダから降り、そしてしもべに尋ねた。野を歩いてこちらの方に私たちを迎えに来るあの人は誰ですか？しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを取って身を覆った。アメン。これがイサクとの初対面です。イサクとリベカ、花婿と花嫁のその初めての対面。彼女はその嫁いでいくべき男性がどういう人か分からず、 見もせず信じてついていきました。そしていよいよ対面することができました。この63節の方ですね、イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた、書いてあるんですけども、キング・ジェームズバージョンの方、要するに、原点の方では、野にメディテートしていた。野に出て要するに黙想していたんですね。メディテート、黙想していた。原文はスワハというヘブライ語が使われているんですけども、瞑想するという意味、あるいは祈る、そういう意味もあります。イサクはちょうどですね、野に出て瞑想しておりました。祈っていたでしょうね。それをしていたところだったんです。その時イサクが顔を上げるとですね、東の方から、メソポタミア地方はこのイサクがいるところからすれば東方です。そちらの方からラクダに乗った一帯がこちらに向かって近づいてくるのが見えました。イサクはこの時何を瞑想して物思いにふけていたんでしょうね。そんな時ちょうどこのラクダに乗った一帯が彼のところに近づいてきました。その一帯の中にはですね、ひときわ美しい乙女がおりました。彼女たちは東側におりますから、ちょうど西日が当たってスポットライトで、照らし出されたかのように、その、乙女たち、彼女をひときわ、美しく照らし出したことでしょう。彼女はこのアブラハムのしもべによって、腕とか、顔に、イヤリングとか腕輪とか、飾り輪がつけられております。黄金の飾り輪です。ですから西日を受けてもうひときわ黄金色にキラキラ輝いていたでしょうね。イサクはそれを見て何を思ったでしょうか。リベカも目を上げてその一人の男性、壮年の男性がこちらに近づいてくるのを見ました。するとリベカはラクダから降りました。何かその男性に威厳といいますか、神様を恐れ敬うその心を感じたんでしょうか。ラクダから降りて、そしてしもべに尋ねるんですね。あのこちらの方に歩いて迎えに来るあの方は誰ですか。しもべが尋ねましたところ、しもべはあの方が私の主人ですと答えました。このしもべ、アブラハムのしもべはあの方が私の主人です、答えるんです。するとリベカは、ベールを取り出してかぶりました。この行為は、結婚前の、その娘が本当に男性の前に、自分を整える、その仕草ですけれども、このリベカが本当に初めてこの時この男性、自分の花婿となるべき男性と対面しましたけれども、 彼女自身がですね、このイサクと対面する場面は本当に私たちがイエス・キリストという誠の花婿と対面する場面、それを連想させます。リベカはこの時このエリエゼルに与えられていた飾りで飾られておりました。私たちも御霊の導きに従って飾られるんです。私たちも、ね、天の色、黄金色で飾れるものです。黄金、それは天の御国の、その性質ですね。天の御国は黄金で満ちております。その道路、道のアスファルトに使われているのが黄金なんですね。それも純度の高い、透き通った透明なガラスのような純度の高い黄金で作られております。リベカは、ね、その黄金で飾られていたように、私たちも、ね、天のその品性、天の美しさで飾られていくんです。この聖霊の導き、ね、誠のエリエゼルの導きに従って歩んでいくならば飾られていくんです。キリストの花嫁、ね、私たちキリストの花嫁なの、あまり実感が湧かないかもしれないんですけども、でも聖書には書いてあります。教会はキリストの花嫁である、書いてあります。私たちは飾られるんです。そしてその飾りは、ね、柔和で穏やかな霊という隠れた人から、ね、永遠に廃れることのない、その飾りでもって私たちはどんどん、ね、自分自身身をつけて飾らなくてはなりません。聖霊様が、ね、あなた方は柔和で穏やかな霊という隠れた人柄を飾りとしなさい、第一ペテロの3章の節に書いてあるんですけども、それを飾りとしなさい、エリエゼルからこれを飾りとしなさいと渡されるものを私たち自身が身につけなくてはなりません。身につけるのであるならば、私たちはますますキリストの目にとって親しい麗しい花嫁として映っていくことになるんです。そのためには従順が必要です。リベカは従順でした。従順にこのエリエゼルに ついていきましたから、この旅は非常に安全で速やかでした。私たちも従順であるならば、あるほどますます整えられていくスピード、またそのキリストの目に完成するに至るスピードは本当にスピーディーになり、そして私たちはこのリベカが花婿と対面したように、私たちも花婿キリストとやがて面と向く、面を向かって対面する時が来るんです。黙示録の21章を、ね、あの冒頭でもお読みしましたし、また、口読文でも読んだんですけども、黙示録の21章を見ますと、ね、1節から4節まで、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。アメン、ね、リベカは新しい天と新しい地、この神様が約束された土と蜜の流れる地、カナンの地を見ました。そして以前のネダマンの家はもはや過ぎ去りました。2節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時、私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってください。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものが、もはや過ぎ去ったからである。アメン。花嫁は整えられるんです。神様の身元で、聖霊の促しにより、花嫁として、飾られるんです。花嫁は飾られて、そしてその花嫁は、夫のために飾られるべき、整えられていくんです。このリベカ、飾られていったように、本当に どんどんどんどん整えていくんですね。リベカ自身どんどん整えて、そして整えが完成した時に花婿と対面したように、私たちも聖霊によって整えていくんです。教会はキリストの 花嫁であり、そして教会は完成した時、新しいエルサレムとして花嫁として整えられ、そしてやがて、主の幕屋の中に入れられる時が来るんです。イサクはこの花嫁を自分の母の天幕に迎え入れました。創世記の24章の66節67節をお読みします。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに告げた。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後、慰めを得た。アメン。イサクは、ね、慰めを得ました。イサクは母サラが住んだ天幕の中、もうその天幕はずっと3年の間空でしたけれども、しかしそこにリベカがを入れました。そしてリベカを、ね、母のその幕屋の奥の前と連れて行き、ね、リベカを愛し、そしてイサクは、慰めを受けました。キリストもですね、同じように花嫁を求めておられます。キリストもまたその妻である教会の完成を今か今かと待ち望んでいるんですね。皆さん、ですから本当に従順服従を持ってその完成を早めなくてはなりません。キリストはまだ花嫁整えられているかな、あ、もうここまで整えられている、ね、そのようにして本当に花嫁として皆さんを自分の幕屋と迎え入れる日を心待ちにしております。そして私たちが神の幕屋に入れられた時、花嫁である教会は新エルサレムとして完成して、そして神の幕屋の中で花嫁と花婿なるキリストと共に永遠に住み、すっかり目の涙は拭い去られて、本当にゴージャスに飾られるんですね。この新しいエルサレムはどれほどゴージャスに飾られているか、それは黙示録の22章の方を見ればわかるんですけども、本当に透き通ったガラスのような純金でできた道路、またその土台、その門、本当に色とりどりの宝石で飾られております。その門は真珠でできております。もうすごいゴージャスに花嫁は飾られておりますね。この御国に入ること、これこそが私たちにとって最善です。世のあれやこれやにかかずり合っている場合ではありません。私たちは本当に花婿キリストのもとへと迎え入れられるために整えられていくべきです。そしてそのためには、ね、スピーディーさが必要です。私たちが、ね、御霊の導きに従っていくならば、それは本当に即断即決して即行動していくことが肝心です。どうか皆さんは、ね、ただ主によって導かれて、主の導きに従って歩み、従順に花嫁として整えられて飾られて、身胸のままに歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれより皆さん一人一人が花嫁として飾りを身につけましょう。従順さ、穏やかさ、柔和で朽ちない霊という隠れた人柄を飾りとして身につけましょう。聖霊様がこれが飾りだよと示される飾り、愛を身につけ、喜びを身につけ、平和を身につけて、そのように聖霊様が皆さんに飾りをつけなさいと言われるとき、それを飾りつけ、そしてこの地上における人生を本当に整えとして歩んでいき、ゆくゆくはキリストの花嫁として迎え入れられ、その幕屋に入れられる日を待ち望みつつ、今見舞いに出て祈り求める時を持ちたいと思います。 私たちをあなたの導きに従って歩ませてください。私たちはイエス様あなたについていきます。御霊の導きについてまいります。すぐにあなたが言われたことをすぐに実行するそのたしなみを日々私たちが持つことができますように、主を飾らせてください。あなたの黄金、主を天の栄光に満ちた飾りでもって私たちを、主を飾らせてください。そしてそれを自ら喜んで身につける我らでありますように、あなたが私たちをなんと美しいことかと、なんと美しいことかと愛してくださることを感謝いたします。主よ、どうかこの地上における歩みを日々新たにし、御霊の導きに従って歩むその歩みが幸いであり健やかである、このあなたの花嫁でありますよ。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちも主花婿であるイエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美の427番を賛美いたします。の祝福を豊かに注いでくださいますように、世における歩み、それが御霊に導かれ、御霊に守られ、清められ、整えていく歩みでありますように、 どうか一人一人の上に幸いな命の御言葉による清めと祝福を与えてください。この地上の富、それも満ち足らせてください。それによって惑わされるのではなく、それを用いてますます栄光の働きができる生徒たち一同でありますように。どうか健やかにしてください。あなたは命の主です。病を癒し、悪しき者から解き放ち、御国の命へとつなぎ止める、それがあなたの御業。どうかあなたの御業が御前に集う、集い捧げた一人一人の上に豊かに与えられますように。あらゆる煩いを取り除き、あらゆる悪しき者から守り、幸いと祝福と命の歩みを主よ、この地上のうちに花嫁としてあなたの身元へと迎え入れられるその日まで整え導いてくださいますように。今日いただきましたすべての恵みに感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それではご起立ください。最後に主の祈りを賛美いたします。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。
礼拝をそこまでいたします。しばし、イサクのように御言葉を思い巡らし、その余韻に浸りましょう。